環境、チップ化でリサイクル、家庭剪定士。集められた剪定士をチップ化し、雑草抑止剤などにリサイクルしています。上半期、家庭剪定士の地区別作業予定です。作業日と地区です。4月14日火曜日、大丸地区。4月21日火曜日、平尾地区。5月12日火曜日、桃村地区。5月26日火曜日、若葉台地区。6月9日火曜日、長峰地区。6月23日火曜日、押立地区。7月7日火曜日、紅葉台地区。7月21日火曜日、矢野口地区。8月4日火曜日、坂浜地区。8月18日火曜日、大丸地区。9月1日火曜日、平尾地区。9月8日火曜日、桃村地区。9月15日火曜日、若葉台地区。以上です。なお、東長沼地区はすべての日程で実施します。剪定士を持ち込む際は、次の手順で申し込んでください。手続き手順です。1、作業日の前の週の金曜日、午前中までにお申し込みください。お申し込みの際に必要事項として、住所、氏名、電話番号、剪定士の種類とおよその量、持ち込み予定日をお知らせください。2、土曜日から月曜日に葉を取り除いてから会場へお持ち込みください。対象の剪定士です。葉を取り除いた剪定士、太さ直径8センチメートル未満、長さ2メートル以内。なお、葉付きの枝や毒性のある樹木、造園業者や剪定事業者が関わった剪定士などは対象外です。詳しくはお問い合わせいただくか、市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせ、お申し込み、生活環境課、ゴミリサイクル係です。南多摩西条、ダイオキシン類等調査。火葬炉、排ガス中のダイオキシン類等の濃度測定を行いました。測定結果は南多摩西条、ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせ、南多摩西条、電話 042-797-7641 番です。農園利用者募集、農家開設型市民農園。農業者が開設運営する市民農園の利用者を募集します。水道設備あり、トイレ、駐車場はありません。場所、八吉農園、矢野口、1125ほか、面積20平方メートル、募集区画数1区画、申し込み者多数の場合は抽選し、結果は3月末までに園主より通知します。利用期間は4月1日水曜日から令和9年3月31日、更新可能です。費用は年額2万円。お申し込み、はがきに、八吉農園申し込みとし、住所、振り仮名を振った氏名、電話番号、生年月日、メールアドレスを記入の上お送りください。他人名義での応募はできません。他人名義による農園利用が発覚した場合、利用を停止し、次年度以降も利用することができません。締め切りは3月23日月曜日。お申し込みお問い合わせは、経済課農政係です。子育て教育、始まります。子供誰でも通園制度。令和8年度から保育所等に通っていない6ヶ月から2歳までのお子さんが幼稚園等を利用できる子供誰でも通園制度が始まります。保護者の就労を問わず利用ができ、同年代の子供と交流ができます。利用前に市の乳児等支援給付認定を受け、利用したい施設での面談が必要です。実施施設、実施日、認定申請などは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせ、子育て支援課、保育幼稚園係です。 物価高対応子育て応援手当。政府が行う物価高対応子育て応援手当について、公務員を含む一部の方は申請が必要です。公務員世帯などの申請期限は3月31日火曜日です。申請方法、支給スケジュールなどの詳細は市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは子育て支援課手当助成係です。小中学校入学向け就学相談説明会。特別支援教育相談室。教育上の支援が必要か、どのような支援や指導を受けられるかなどの不安や疑問を相談できます。対象は、令和9年度に小中学校に入学するお子さんの保護者。4月16日木曜日。時間、小学生向けは午前9時半から。中学生向けは午後1時からです。場所は、地域振興プラザ4階会議室。お申し込み、申し込みフォームからお願いいたします。墨字盤3面に二次元コードが掲載されています。お申し込みお問い合わせは、教育センター特別支援教育相談室。電話 331-7302 番です。委嘱しました。民生委員、児童委員。令和8年3月1日付で、平尾地区の小林定子氏が、厚生労働大臣から、民生委員、児童委員の委嘱を受けました。市には、地区ごとに民生委員、児童委員と主任児童委員がいます。各委員は、高齢者や児童福祉など、日頃から地域の福祉問題などに取り組んでいます。お困りの際は、気軽にご相談ください。民生委員、児童委員の連絡先はお問い合わせください。お問い合わせ、生活福祉課、地域福祉係です。居場所、周遊アンケート2026。市民の皆さんがよく利用する公共施設や、周遊するスポットなどについてアンケートを行っています。墨字盤3面に二次元コードが掲載されています。今後の稲城市の施策に役立てるためご協力ください。締め切りは3月31日火曜日です。お問い合わせは企画政策課、企画政策係です。ご協力ありがとうございました。赤い羽共同募金。令和7年10月1日から行われた赤い羽共同募金は、総額1,236,201円が集まりました。ご協力いただきありがとうございました。募金は市内の各福祉施設などへ配分され、地域福祉に役立てられます。お問い合わせは生活福祉課地域福祉係です。募集しています。稲城市女性防火クラブ員。稲城市女性防火クラブは、家庭と地域における防火防災、防犯意識の普及を図り、安全で安心して暮らせる街づくりに寄与することを目的に活動しています。現在、64人がクラブ員として活動しています。皆さんの参加をお待ちしています。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。対象、市内在住の女性。お申し込みは電話で受け付けます。お申し込みお問い合わせ、予防課査察指導係、電話 377-7119 番です。市長コラム、ナンバー169、ふれあいセンター若葉台の開設。1月21日、若葉台小学校増築校舎の一角に、ふれあいセンターが開設され、オープニングセレモニーが開催されました。若葉台のふれあいセンターは、市内で9カ所目となり、この開設によって、市内全地区にふれあいセンターが整備されたことを嬉しく思います。ふれあいセンターは、年齢を問わず、地域の皆さんが寄り合い、様々な事業を通じて触れ合うことを目的とした、地域の縁側としての場です。 市からの補助により、稲城市社会福祉協議会が運営しています。平尾地区に初めて誕生して以来、各地区に一箇所を目標として順次整備してきました。現在、市内には矢野口から若葉台まで10の町があり、これまでに8箇所のふれあいセンターが設置されてきました。福祉センター内にあるふれあいセンターは、東長沼地区と茂村地区を担当しており、実質的に若葉台を除く全地区に1箇所ずつ整備されたことになります。若葉台地区は平成11年に入居開始となった市内で一番新しい町です。町開き当時の高齢化率はおよそ 8% と驚異的に若い町でしたので、すぐにふれあいセンターが必要な状況ではありませんでした。現在も比較的若い町ではありますが、他地区同様に高齢化は進み、タウンミーティングなどで要望が出されるようになってきました。しかし、若葉台地区は多摩ニュータウン開発による計画都市であり、すでにすべての土地が処分済みとなっているため、ふれあいセンターを設置する土地や施設を確保することが困難な課題がありました。一方で、都内屈指の大規模校であった若葉台小学校も、児童数が減少した時には教室に余裕が生まれることが見込まれており、増築校舎の転用ができれば課題解決となることを期待しており、今回教育委員会の理解も得て無事に開設できることとなりました。オープニング当日は多摩テレビの取材も入り、大変多くの近隣住民の方々が駆けつけていただき、ふれあいセンターに対する期待と熱気が感じられました。また、ふれあいセンターを運営していただくために募集したコーディネーターも多数応募され、賑やかなセンターになりそうです。市としては、引き続き社会福祉協議会への支援を通じて、住み慣れた地域で安心して自立した暮らしを続けられるよう、保健福祉に関する施策を進めてまいります。地域の皆様も支え合い、助け合いの輪を広げてくださるようお願いします。今年度は手始めに余裕教室の一時転用としてふれあいセンターを先行配置しましたが、今後は地域の皆さんに参加いただき、増築校舎部分全体の運営協議会を立ち上げ、その他の部分の有効活用について協議していこうと思います。様々な市民活動で有効に活用できるように話し合いがまとまることを期待しています。どうぞ皆さん、ふれあいセンターにご来場いただき活用してください。稲城市長、高橋勝弘。